この朝私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はローマ人への手紙4章1節から12節です。それでは神の言葉に聞きましょう。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。同じように、ダビデも行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。それではこの幸いは、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちは、アブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか。割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで、信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。説教題は昔も今も信仰によってです。5月も連休が明けて、半分が過ぎて、少し疲れを覚えている、また体や心が重い、そんな方も皆様の中におられるかもしれません。元気ですか。主の御前にある平安と恵みによって皆様一人一人が守られるように、また今日主の御前に招かれ集められここで礼拝を捧げるお一人お一人に神様の豊かな祝福があるように祈ります。教会では聖書を読むということを大切にしています。朝起きたらすぐに聖書を開きますという人もいれば、通勤の最中に聖書を開いてますとか、賛美の CD を流したり、聖書朗読を聞いたり、説教を聞いたりとか、とにかくいろいろな形で、それぞれに聖書を開き、聖書を読む、聖書に聞くということを教会では大切にしています。聖書を読むっていうのはこれ大切なことですけれども、注意が必要です。聖書が伝えたいということと全く違う読み方をしてしまうことがあるからです。聖書の言葉を自分の願いに引っ張るように、自分の都合に合わせるように、そんなふうに読んでしまうことがあるからです。ローマ人への手紙を私たちはずっと開いていますけれども、前回までの3章、そして今日から始まる4章、いずれも主イエスの使徒であるパウロはユダヤ人を念頭に語っています。 で、ユダヤ人というのはどういう人たちかっていうと、本当に聖書に通じている人たちなんです。で、この彼らがいた時はまだ新約聖書というのはなくて、旧約聖書が聖書でした。彼らは旧約聖書をとっても読みながら、大切にしながら、読みながら、学びながら、もう聖書を友とするような人たちでした。けれども、そんな彼らが聖書を自分の願いに引っ張って、自分の都合に合わせて読んでいた。どんなふうにして聖書を彼らは読み誤ってしまったんだろうか。彼らは自分たちの先祖であるアブラハムという人を大変誇りとしていました。旧約聖書を開くと、アブラハムという人は神に呼び出されて、神の民の最初の土台、初めの礎となった人なんです。この神の民の礎、アブラハムの後に神の民というのは続いていく、つながっていく。ですから、このアブラハムという人が祖先である、私たちはその子孫であるというのは、これとっても大切なことだった。アブラハムの子孫だからこそ私たちは神の民と言えるんだと、こうそういう確信をそこで見出せるわけです。アブラハムは神の民の始まり、そして私たちはその子孫。アブラハムは割礼を受けている、そして私たちも割礼を受けた。アブラハムは神の教えを守って行いに生きた人だ。私たちも神の教えを守って行いに生きている。だから私たちは神の民なんだ。こうアブラハムということを引き合いに出しながら、自分の救いとか神の前に義とされるということをこう根拠にしていたわけです。けれども、アブラハムは割礼によって行いによって義とされたという彼らのその聖書の読み方というのは、これは誤ってる。彼らは自分たちが神の民でありたいから、神に義と認められたいから、自分の願望に引っ張って旧約聖書を読んだ。自分たちが受けている割礼、自分たちが行っている行い、そういうものは神の民である印なんだということにしたいがために、自分の都合に合わせて聖書を読み、そして誤った。私たちも聖書を読むときに気をつけなければならないのは、自分の都合に合わせて聖書を読んでしまう。それは気をつけなければならないことだと思います。パウロはそういう読み誤った彼らの聖書理解を、それ違うよって言うんです。旧約聖書を開いてごらんなさい。じゃあアブラハムを実際見てごらんなさい。この人は本当に行いによって義と認められたか。この人はどうやって神の前に義と認められたか。実際聖書は何と言ってるか。さあ開いてみよう。聖書はこう言ってる。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたと聖書にある。これは旧約聖書の創世記15章6節からの引用です。はっきりと記されている。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められた。今日はですね、ご一緒に信仰というのは一体どういうことなのかということをもう少し具体的に教えられていきたいなと思っています。人を義とする信仰、この信仰とは何だろうか、どのようなものだろうか。主なる神様はアブラハムを呼び出して、アブラハムにあなたを多くの国民の父とする、とそんなふうに約束してくださいました。けれども、待てども暮らせども、多くの国民のちょっとしたこう始まりも、たった一人の子供すらなかなか与えられなかった。 子供が与えられないのにどうして子孫が増えていくのか、多くの国民になるのか、待てども暮らせども、いや子供が与えられない、子供が与えられない。アブラハムの頭には次第と、これは奥さんのサラという奥さんがいるんだけども、奥さんとの妻との間の子ではなくて、自分のしもべが養子みたいになって、そしてそのしもべが後継ぎになって、そこから私の子孫が広がっていくんじゃないかって、そう考え始めた。神様はそんなことを考え始めるアブラハムに、こう夜外においで、外に連れ出す。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。神様はアブラハムにそう言ったんです。そうするとアブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラハムは神様のこのあなたの子孫はこの星のようになるという言葉を聞いて、それを信じたと聖書は非常に簡潔に記しています。神の言葉を聞いて、その保証となる何かを見たとか聞いたとかもらった、これがその保証だ、これが印だなんていう、そういうなんていうか、こう見える何か、そういうものが与えられたから信じたというのではない。神の言葉を聞き、アブラハムはそれがなると信じ、神を信じた。この信じたっていう言葉はヘブル語でアーマンって言うんですね。アーマン、アーマン。私たちが祈りの最後にアーメンと言いますけれども、実はそのアーメンの元になった言葉がアーマンなんです。よく質問されますけれども、アーメンってどういう意味ですかって、皆さんはそんな質問されたら何と答えるでしょうか。教会ではアーメン、アーメン言うけども、アーメンってどういう意味ですかって、広い意味がありますけれども、よく言われるのはアーメンというのは確かに、本当に、真実に、でそんな風な意味がある。誰かと一緒に祈ってる、最後に一緒にアーメンっていう、それは私はこの人の祈りに確かに心を合わせる、同じ心で私は祈ります、そんな意味がある。一人で祈ってる時も、私はこの祈り、確かな私の心からの祈りです、これは確かな私の心の祈りです、そんな風にアーメン、神様この祈りを聞いてください。アーメン、アーマン、そして信じるというこの言葉は、確かさ、確実さを表す言葉です。アブラハムは神を信じた。それは神の確かさを信じた。神は確かなる方だ。神は真実なる方だということを彼は信じた。あなたの子孫はこの星のようになると聞いて、アブラハムの目にはそれはいやいやいやいや不可能でしょうって思えるようなことも、不可能でしょう、無理でしょう、現実的じゃないでしょうっていう、そういう自分の考えを彼は信じたんじゃなくて、神がその約束を確かに確実に成し遂げてくださる、神は真実なる方だと、彼は神を信じた。アブラハムが神を信じたのは決してこれが最初のことではありません。アブラハムの信仰について、新約聖書のヘブル人への手紙というところにこんな言葉が記されています。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けた時に、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。アブラハム、 私はあなたに約束の地を与えるから、さあ故郷から出てきなさい、って言われる。アブラハムは故郷を出る。その時に約束の地の石とか前景、前衛写真とかそういうものを見せられるわけじゃない。彼はどこに行くのか知らずに、でも神の言葉を信じて出て行った。アブラハムの信仰、それは神はそれを確かに確実に成し遂げてくださる、神の真実さを信じる、これがアブラハムの信仰です。アブラハムがしたことは何でしょうか。彼は星空を見上げて神を信じた、これだけです。彼には何の働きもありません。彼は何も誇ることはできません。彼がしたのは星空を見上げただけです。けれどもそこで彼は神の確かさを信じた、神の真実さを信じた。この信仰によって彼は神の前に義と認められた。パウロがここまでずっと語ってくる、こう人を義と認める、神の前に義と認める信仰、その中身っていったらどういうものなのか。それは神は確かに確実に成し遂げてくださる、ご自身の約束を、神は約束を成し遂げられる真実な方だと信じる、これが人を義とする信仰の内容である。もう一つだけパウロはこんなことも言う。不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。不敬虔なもの、一体どんな人だろう、想像する。で、宗教改革者のルターはこの不敬虔なものっていうのは神を失った存在だ。これ神を失ったというよりは、でも言わんとしていることは神なんかいない、そんな風にして生きている人のことだ、これが不敬虔なもの、神なんかいやしないよ。で、聖書を読みながらアブラハムの生涯っていうものを折れ線グラフみたいにですね、こうしていくと分かることだと思いますけれども、このアブラハムという人は大変なこう信仰の人として生きた、それと同じように大変な不信仰の人として生きた人でもある。よくテレビでね、あなたの人生波乱万丈、この時はこんなになって、この時はこんなになって、こんなになって、こんなになって、アブラハムもそうなわけです。信仰によって神を信じた、義とされたと、そういう信仰の高いと言っていいか分かんないけども、良い時もあれば大変不信仰な時もある。アブラハムの人生もこうなんです。私たちもそうであるように、創世記の15章であなたの子孫は星のようになると神の言葉を純粋に、はい、私はそれを信じます。しかし続く15章の直後、16章でそれでも子供がなかなか与えられないアブラハムはいても立ってもいなくていられなくて、女奴隷のハガルという人との間に子を設けるんです。サラとの間に子が与えられるっていう、その神様の約束はないかのようにして、神様なんてもうこれは分からんよとこう脇に置くようにして、神などいないようにして、そうしてアブラハムは不敬虔なもののようにその女奴隷との間に子を設けてそれを行った。アブラハムは上がったり下がったりするわけです。けれども彼はここで不敬虔なものとなった。神の約束はなかったように、神はまるでおられないかのように、神に信頼することをやめた。しかしそれでも彼は神への信仰を失ったわけではないんです。むしろアブラハムはそこで自分自身の不敬虔を悔い改めて、神様ごめんなさいと悔い改めて、神を信じる者を それでも神は義と認めてくださるという、神の恵みを信じて立ち直っていく。で、不敬虔なアブラハムであっても、神は、このアブラハムは、私たちの神は恵み深い神なんだということを信じた。私たちの神はその恵みによって不敬虔なものさえも義と認めてくださる大きなものなんだと信じた。で、それはアブラハムだけでなく、ユダヤ人の英雄王であるダビデも同じことを言ってる。ダビデも行いではなくて神の恵みによって義と認められることを詩編で歌ってる。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。旧約聖書の詩編32編。この歌はダビデの不敬虔を背景にした歌です。ダビデって聞いたことありますか？世界史でもダビデっていう名前は出てくるかもしれません。ダビデは旧約聖書の中でもやっぱり一つ特別な人物であると思います。神様に選ばれた王であり、本当に信仰の人です。けれどもある時こんな出来事があった。自分の部下の妻バテシェバという人を見て、ああこの人本当に美しい、この綺麗な人を自分の奥さんにしたい、あでも自分の部下の妻じゃないか、どうしよう。ダビデがしたのは、この夫バテシェバの夫を戦場の最前線に送って殺されるように仕向けた。でバテシェバの夫はそうやって死んでしまうんです。一人残されたバテシェバを今度は、よしよし私のところに来なさいとこう迎え入れて、バテシェバを自分のものにしてしまう。神などいない、神などいない、そんなアイデア考えから出てくるようなことをこのダビデはしたんだ。バテシェバの夫を最前線で殺すという殺人を行った。部下の妻であるバテシェバを自分のものにするという姦淫の罪を犯す。ダビデもこういう人生が来るわけです。後にダビデは自分の罪を認めて悔い改めます。けれどもどうでしょうか。これほどの罪を犯したダビデです。そうやすやすと自分でも自分を許せないような罪ではないでしょうか。私たちもそんな時ないですか。ごめんなさい、もうしません。周りはみんな許してくれるんだけど、なんで私あんなことやっちゃったんだろう。どうして私こんなこと言っちゃったんだろう。自分で自分をなかなか許せないことがある。ダビデもそうだったと思うんです。彼はそれほど大きな罪を犯した。人を殺し、妻を奪った。けれどもそんな彼がこのダビデで、この詩編で歌っているのは、自分は確かに許された。自分は本当に許された。それは本当に幸いなことだと、自分の許しの確かさを歌っている。ダビデは自分の罪が、許された、本当に許されたっていうその確信はどこから来るか。何かの行いをしたからか。違う。行いじゃない。行いとは関係ない。信仰によって彼はこのことを確信したんだ。ダビデもアブラハムと同じように、不敬虔なものをそれでも神は義と認めてくださるという、神の恵みを信じる。信仰によってダビデも立ち直らせていただいた。神の前に義と認められる信仰ってどういうものだろうかということを今日はご一緒に考えて御言葉から教えられています。それは神は確かな方、神は真実なる方ということを信じる。そして神は恵み深い方であるということを信じる。 私たちが信仰によって生きるということは、このように神を見つめ、神を信じて生きるということです。私たちは神の恵みを信じながら生きることができる。その恵みが確かに成し遂げられるということを、その恵みが確かにこの身にあるということを信じながら生きることができる。これとっても嬉しいことだと思います。私たちの目の前には大抵暗い現実があります。思いもしない、納得できない、どうしてこんな風になるのと愚痴もこぼしたくなる暗い現実がある。でもそこでも神は真実なる方だ。神は恵み深い方だと私たちは信じて生きることができる。これは嬉しいことじゃないですか。神の真実さを信じ、神の恵みを信じ、神の明るさを私たちは目の前の現実の中で見出しながら生きることができる。ある意味戦いながら生きることができる。今週の職場、ああだったな、こうだったな、先週の職場、ああだったな、学校はこうだったな、そうだったな、暗い現実、けれどもそこにも神様は真実で、神様の恵みがあると、こう暗い現実と神様の明るさがこう戦うようにして私たちはそこで生きることができる。これはとっても嬉しいことだと思います。今転入会の学びを何名かの方としています。で、一緒にテキストを開いて語り合いながらとても楽しい時を持ってます。先週は愛することを許すことということをテーマに一緒にこう学び合いました。愛することを許すこと、このテーマの急所は何か。それは人の愛、人の許し、人の心には限界があるということを知るということです。転入会の学びですから、こう日々の生活をも含めながら、でも何よりも教会生活でこう照らし合わせながら一緒に学び合いました。教会の兄弟姉妹であっても、愛すること、許すこと、使えることが、これ限界を覚えることがある。愛することができない、許すことができない、使えることができない、暗い教会の現実、暗い限界というものを私たちは目の当たりにすることがある。で、テキストから教えられたことは、私たちには限界がある。だから私たちは神に祈り求めるんだということです。愛する心を、許す心を、使える心を、共に生きることを諦めない心を神に祈り求めるんだということです。私たちの神は恵み深い神であり、真実な神です。与えてくださる方です。そのことを信じて祈り求めましょうと学びを終えることができました。これは転入会の学びだけでなく、今私たちの学び、今私たちにも変わることなく言えることです。真実な神、恵み深い神を信じる信仰を持って祈り求めよう。教会で共に生きる中で、この神を信じる信仰、これ大切なんだ。私の大好きなお話の一つに、もう皆さん何度も聞か、初めて聞く方もおられるかもしれないですけど、キリスト者になるっていうことは、私たちの神は恵み深い方なんだ、真実な方なんだということを、信じて生きることですけども、こんな私の大好きな話があるんです。金沢の城下町で、大変浄土真宗の根強いところの教会に使わされた牧師の話。職人の長男がクリスマスに洗礼を受けるんだと決心した。けれどもクリスマス間近になったら、先生やっぱり洗礼を受けられないっていう。牧師がピンと考えたのは、この城下町で職人の長男として、これクリスチャンになるってことに、これはお父さんが許さなかったかなと思った。お父さんが許してくれないのって聞いたら、いやいや先生違いますと。父は私が信仰を持つってことを大変喜んでくれてる。 父は関係ないんですと。そうじゃなくて、私がこの城下町で職人の長男として、そしてキリスト者としてちゃんと生きていけるかどうかが心配になった。自分がクリスチャンとしてやっていける自信がなくなった。だから洗礼を受けるのちょっとやめてほしいんだってこう話した。そしたらこの牧師は大変はっきりとこの人にこう告げたっていうんです。キリスト者になるっていうことは、自分の力を信じて、自分の能力を信じて生きる愚かさ、罪深さを捨てることじゃないか。キリスト者になるっていうのは、そういう自分に諦めて、ひたすらに神の恵みを信じて、神に頼ることの表れじゃないか。救いが確かであり、その救いをまっすぐに生きていける自信っていうのは、あなたにあるんじゃなくて、神の恵みにあるんじゃないか。そのことがわからないんだったら、洗礼は受ける必要はない。延期するよりない。この牧師ははっきりそう言った。その後どうなったかっていうと、その長男は洗礼を受けた。自分を信じて生きる愚かさを手放して捨てて、私の神は真実な神。私の神は恵み深い神だ。この神を頼りとして、この恵みを信じて私は生きる。こうしてこの人はキリスト者としてこの地で生き始めた。神の前で義と認められる、私たちをそういうふうにする信仰、これ信仰って本当にそれは幸いなものだと思います。いつでもどんな時でもどこでも、私たちの神様は真実な方なんだと信じられながら生きることは幸いなことです。神様の恵みは確かなんだと信じられることは本当に幸いなことです。9節12節でパウロは今話したことをもう一回続けていきます。信仰によって義と認められる、それはアブラハムを通して教えられていることですよと。聖書をよく読めばわかる。アブラハムが義と認められたのはいつか。創世記の15章だ。じゃあアブラハムが割礼を受けたのはいつだ。創世記の17章だ。割礼を受けたから義と認められたんじゃない。義と認められた印としての割礼を17章で後で受けたんだ。人は何によって義と認められるか。割礼じゃない。信仰によってだ。旧約聖書が語っていることは何か。神に選ばれた父祖アブラハムは一体何を見出したか。ダビデは何を見出してたか。それは恵み深い真実な神を信じる信仰によって人は義と認められる。大切なのは神を信じる信仰です。この信仰によって真実で恵み深い神様は私たちのことを義と認めてくださる。私たちの罪を許してくださる。本当に本当です。大きな神様の恵みが私たちの罪を覆ってくださる。許されるんです。そして今その真実な神様、恵みの神様を信じる信仰によって非常に澄んだ明るい眼差しで私たちは神を見上げながら生きることができます。皆さんよく見つめてください。真実な神様、恵み深い神様、もし私たちの信仰が濁るようなことがあれば、ぜひ洗礼を思い出していただきたいと思います。私たちにとって洗礼は神を信じて義と認められた印です。 洗礼を思い出しながら、ああ、私は神を信じたではないか。私は神を信じるものとされたではないかということを思い出していただきたいと思います。私たちは真実な神、恵み深い神を信じて生きることができる。アブラハム、ダビデと同じように、上下上下、右往曲折いろいろあっても、神に立ち直らせていただきながら、神を信じながら私たちは生きることができる。洗礼を思い出して、信仰によって、昔も今も信仰によって生きていきたいと思います。明るい眼差しを、明るい心を、神様が私たち一人一人に与えてくださいますように、お祈りします。天の父なる神様、私たちの目の前に、暗い現実があります。戦争の暗さやコロナ禍の暗さ、またそれぞれの日常にも暗く、しんどい現実もあります。しかし私たちには、その暗い現実の中にあっても、神の明るい恵みを見出します。その暗い現実の中でも、真実な神が共におられることを見出します。主なる神様、あなたを信じて、あなたを見つめて生きられるということは、本当に幸いなことです。感謝いたします。どうか私たちがいつもまっすぐに澄んだ眼差しで、真実なるあなたを見上げ、恵み深いあなたを信じて、神の恵みを頼りとして歩むことができますように。特に今、試練の中、困難の中にある方々に、神の恵みを思い起こさせてください。あなたが伴ってくださり、神を信じて生きる幸いへといつもお導きください。私たちの主であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。